TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さあ、石橋貴明のゲートセブン。今日のテーマは、今年はどうなる MLB 開幕スペシャル。ということで、いよいよ日本時間8日に開幕と、いろいろありましたけども、ね、大谷さん投げますよ。第一戦。なんかね、相手は、バーランダーじゃないかって言われてたんですけど、バーランダーなんか3戦目かなんかに回るみたいですね。だから誰と投げ合うのかちょっとわからないんですが、とにかく、大谷君や、それからもう今年は鈴木誠也君もいますし、いろんな日本人プレイヤーたくさんいますから、今日は MLB といえばこの方、絶対に呼んでくださいねでおなじみアキーノさんです。
よろしくお願いします。
今回で4回目。
4回も呼んでいただいて、もう嬉しい限りですけどね、はい。ワールドシリーズの道中に呼んでもらえなかったのが残念です。あれはまあ、タカさんとの約束ですからね。私の予想が大外れということで、かすりもしないっていう。
でもほとんどそうですね。ジョニーも外れてたしな、ワースポで。難しかったですよね。
いやー、特にアトランタが昨年グッと来たっていうのが、はい、あそこは難しかったですね。
結局、左のリリーフ3枚が完璧でしたよね。
そうですね。
ブルペン良かった。
7、8、9全部左で行くっていうね、うん。あそこは斬新でしたね。
あんなにいいんだ、リリーフ陣と思って。結局、打てなかったですもんね、同チームも。
まあ、全く打てませんでしたね。ええ、うん。
でも、その、こと連覇ということになると、MLB は、2000年ぐらいに
最後のヤンキースの3連覇が最後なの で、
ね、最後ですね。
もう20年近く連覇がないんですよ ね、
ええ、ないんですよね。
はい、
今年はどうなるのかということで、まずはア・リーグを聞いてみたいと。どうですか、去年はアストロズ、
まあ、そうですね、アストロズがリーグを制覇しましたけど、
はい、
まあやっぱりコレアも抜けて、はい、まあバーランダー戻ってきますけど、ええ、年齢的にもどうなんだっていうところもあるので、うん、今年ぐらいからおそらくもアストロズの王朝時代っていうのは終わるのかなっていう、うん、これ主役がこう変わっていく西地区に今年はなりそうなので、うん、おそらくアストロズの次の主役に今年なりそうなのが、うん、シアトルマリナーズかなっていう。
え？マリナーズ？
マリナーズです。去年も検討してたんですけど、ようやくね、若手がこう育ってきて、いよいよ花が咲くぞというシーズンになりそうなので、はいはい、マリナーズが本命、対抗が、まあ、アストロズ、そこに大谷翔平がいる、エンジェルスが食い込んでくるようなシーズンになると思います。
え、それは西地区ってことですか？それともア・リーグってこと？
西地区です。
西地区で？
はい、西地区です。
あ、びっくりした。俺、ア・リーグがもう
西地区だ。違います。
あ、まず西地区として。
西地区ですね。はい。西地区のイメージはそんな感じのイメージで、うん、で、今年も、タカさんも知ってるように、うん、ポストシーズンに進出できるチームが、10から12に、12に増えたので、シーズン大体90勝ぐらいすると、ポストシーズンの可能性が出てくるんですね。なので、まず、エンゼルスとしては、90勝を目指すような戦いになっていくのかなっていう感じですね。
え、12ですから、6チーム6チームってことですね。そうです。え、どういう山なんですか？
優勝の、3チーム。
3チーム。
そしてその下に、ワイルドカード、はい、勝率の高い2番手グループの上位3チーム。
はい、あ、3チームが、その、
はい、なってきます。
で、大谷ルールと言われてる。
はい。
とにかく、投げた試合で、そのまんま、降板しちゃうと試合に出れなかった今までのルールを、そのまんま DH として。
そうです。
入れるわけです。
はい。
だから、打席数が、例えば5回でノックアウトされても、まだ2打席立てるとか。
可能性ありますね。
あるわけですね。
はい。
それと、ナリーグも DH 制を。
そうです。
引く。はい。から、交流戦、とかでナリーグと戦うと、今まで代打でしか出れなかった大谷君がずっと DH で4打席とか立てるわけですよ。そうすると 40打数ぐらい多くなると言われてるんですよね。
そうですね、まあ、ユニバーサル DH というものの影響、好影響で、うん、まあ、40打席ぐらい、うん、そしてあのピッチャーで KO されてしまって、うん、あの降板した後消えてしまっていた打席、うん、これ大谷ルールで救われる打席数が10弱ぐらいあるって言われてるので、
うん、50打席、
はい、そうするとトータルで50ぐらいは多分分母が増えるんじゃないのかって言われてますね、
う
ん、
そうするとまあ単純計算で10打席に1本ぐらいの割合でいくと5本増えると言われてるんですよ。で40打数増えるだけで3本増えると言われてるんで、3本増えてたら去年ホームラン王なんですよね、うん、だから今年50いくんじゃねえのっていうのがなんかみんな大谷ファンが言ってるっていう。
まあ間違いないでしょうね。僕も50本に行くか行かないか、うん、で50本乗せてしまえば、うん、おのずとホームラン王というタイトルが後ろからこうついてくるようなイメージでいいんだと思いますけどね、うんうん、
まあでもそれでも西地区は
マリナーズ、まあ、シアトルが強そうですね。まあ当然いい補強もできてますし、うん、若手選手も十分に育ってきてますので、うん、まあいつもの西地区とはちょっと様相が違ってくるぞという今年ですね。
え、続いては
じゃあ中地区いきます。
中地区、はい、
中地区はもうホワイトソックスの、まあ、一人勝ちのような、
まあ去年強かったですもんね。
そうですね。で今年ブルペンをガラッと入れ替えて、ええ、ブルペンが強くなったのでもうあの弱点がないので、まあ一人旅になっていくんですが、うん、この中で中地区の中でホワイトソックスの地区優勝っていうのは間違いないのかなっていうところですが、うん、注目してほしいチームが実はタカさんこの中地区にあるんですよ。
え？
これね、今年台風の目に多分なるぞというふうに言われてるのが、はい、デトロイトタイガース。
デトロイト久々ですね。
久しぶり。あのバーランダーとかシャーザーとか、はい、あんなピッチャー抱えても世界一になれなかったんですけど、はい、あの時以来のポストシーズンっていうものが今年可能性あるのかなっていう感じです。
それはなぜ？
あのここも若手が育ってきていて、はい、今年アメリカンリーグの新人王候補と言われている選手の中に、はい、トーケルソンという一塁手、これタイガースの一塁手、はい、あとグリーンっていうセンター、はい、これも新人王候補と言われてるんですけど、はい、この二人が今年はもう開幕からずっと出てくる、はい、そしてピッチャーにはマイズとか、うん、あとマニングとか、うん、去年ちょっと活躍できなかったんですけど素質十分の若手が去年経験できたので、この辺の自前の選手たちは一気にこう花開きそうな感じですね、うん、ま
あ、ちょっと弱かった時代があるから、そういった意味でドラフトで順位がいい、
そうなんです、そうです、
選手を取れるわけですよ、うん、ウェーバーだから、うん、弱いところからこう取っていくんで、だそういう選手がずっと取れてたんで、それがもう3年4年経ってきて、
はい、ようやくものになってきたので、うん、これタイガースはちょっと面白そうだなっていう感じですね。
え、でもツインズとかどうなんですか。これはツインズでしょ。
高瀬予想してました。
ツインズ。なんでこれやツインズ行ったんだろう。
あれはもうちょっと内部の話をすると、ええ、ロックアウトがツインズにとってはラッキーだった。
ええ、
コレアは史上最高額の契約を取りに行こうということで、うん、ストーブリーグが始まった直前に、うん、スコット・ボラスにエージェントを変えたんですよ。うん、
はい、
でここでものすごい契約取るってことで、はい、そしたらロックアウトになってしまって、はい、契約も全くできなかった、
はい、
で蓋が開いた時にはもう開幕まで1ヶ月ない状態だったので、はい、このロックアウト期間中にカリフォルニアのボラスコーポレーションの中でボラスが、うん、コレアの契約は長期の大型じゃなくて、うん、短期で行くぞっていう作戦会議をしてたんですね、うん、この作戦会議がいろんな球団のフロント陣にこうどーっとこうなんで、なんかこういう噂があるらしいんだけどっていうのが広まってったんですね、うん。それを聞いたツインズの GM とオーナーが、おいおいおい待てよ。うん、6年10年の契約で、1000億円とかよこせじゃなくて、うん、短期だったらもしかしたらうちでもワンチャンあんじゃねえのかって言って、うん、コレアを取る作戦会議を始めて、うん、そこでまとめ上げたのが3年契約なんですけど、うん、年俸にすると内野手史上最高額の、3年契約っていうのを用意したんですよ。
何億だって。
パッケージにすると100億円超えるぐらいなんですね、3年契約なんで。で年俸にすると、うん、だいたい40億円ぐらい、
コレアだったらもっと取れたんじゃないですか。
でもね、これやっぱりコレアとボラスなので、うんうん、契約書全部僕が目を通せるわけはないんですけど、うん、契約見ると今年終わった後もういきなりオプトアウトですよ、うん、で来年終わってもまたオプトアウト、うん、3年契約なのに実質1年契約にできるっていうオプトアウトが毎年ついてるんです。自分から契約を破棄できますっていう。
じゃあ変な話、1年間だけツインズでやって次行っちゃう可能性
あります。今年終わったら40億円だけもらってまた FA 市場に出て今度こそっていうことで10年500億円とかこういうのをもう一回行くんじゃないのかっていう、その辺も含みでツインズはそれでもいいから彼に来てもらおうということで、もう電撃でしたね。契約の交渉して実際フェイス2フェイスで会って14時間後ぐらいにはもうツインズのユニフォームを着てたっていう。
これなんか全然ヤンキースとかじゃねえのかなと勝手に思ってたん
ですよ。そうですね、だからイメージ通りロックアウトなくて普通にガチで交渉できてたら、うん、おそらく10年契約の500億円ですっていう規模になったと思うんですけど、うん、そうなってしまうとタカさんの予想通りお金持ち球団のヤンキースとかドジャースとか、うん、ボストンとかそういう球団しか手が出せないんですけど、うん、これロックアウトだったんでこれツインズはもうこれをよく活かしましたね。
だからなんか中地区なんか意外とツインズ上がってくんじゃないのかなと思ってたんだ。
でもやっぱり今年は西地区のレンジャーズもそうなんですけど、うん、今年ロックアウトの影響でコレアのようなビッグネームの選手が、うん、ビッグマーケットのチームにあんまり行ってないんですよ、うん、タイガースにもバイズが入ってますし、うん、でレンジャーズにはシーガーが行ったりセミエンが行ったりってことでみんなばらけたんですよね戦力が、うん、だからそういった意味では全体的に全地区にこうスーパースターがばらけたので、うん、俯瞰で見ると非常に面白いシーズンになるかもしれませんね。
ちょっとタイガース、うん、チェックしておきます。そして東は
これもブルージェイズ鉄板ですね今年は。
ブルージェイズなんか書いてありましたね、ちょっとこっからしばらくブルージェイズの黄金期なんじゃねえかって
きますね。まあ打つだけだったら本塁打数とかもメジャー最多、うん、もう超攻撃型のチームだったんですけど、うん、ここに去年ジャイアンツで大ブレイクを果たしたゴーズマンというピッチャーが来た、うん、そしてなんといっても雄星菊池も
そうですよね、
もう入って
きましたから、シアトルの契約最後の契約蹴っていったんですもんね。
そうです。
ブルージェイズあとは東は、
まあ、東はここでやっぱりヤンキース、うん、ヤンキースがどうかなっていうところですよね。
ちょっとピッチャーがね、
まあ、相変わらずのコール一本立ちみたいな、
はい、
まあ、若きセベリーノがどういう状態で今年戻ってきてくれるかによりますけど、うん、先発はちょっと薄いですね。
だからマー君戻ればいいのにななんてたまに思うけど、マー君戻っても今マー君が一番年齢上になっちゃうんですね。
そうですね、
先発陣で、うん、34今年一番上になっちゃうん
です。なっちゃいますね。
コールが30ぐらいですもんね、うん、
でも田中のマー君戻っても今3番手ぐらいには優で入れますけどね、ヤンキースの先発陣の陣容だったら、
うんうん、レッドソックスは、
レッドソックスは去年ポストシーズンまで行ってもいい働きしたんですけど、ここもやっぱり先発陣がちょっと計算できない、特にブルペン、まあ、沢村投手は非常に状態がいいんですけど、うん、ちょっと今年は苦しいかなっていうことで、まあ、ブルージェイズがぐんと抜けちゃうんだろうなっていうシーズンでしょうね、うん、
なるほど。じゃあア・リーグはマリナーズ、ホワイトソックス、ブルージェイズと。
ブルージェイズですね。
いいね、いいね、楽しみだね。でもエンゼルス勝ってもらいたいよね。
エンゼルス今年チャンスありますね。
だから本当にいつも言うんですけど、レンドーンとアップトンとトラウトがちゃんと1年間やることですよね、
うん、
そうするとずれるから、マークが大谷君1人っていうマークが分散すれば勝負していかなきゃいけないっていう、うん、1番打つらしいですね。
1番で行って2番トラウト、うん、で3番レンドーンで4番ウォルシュ、
うん、
この辺で多分固めていくような感じですね。
ですよ、だから、ね、打線はねいいんですよね。
いいですね。もうアップとも多分スタメン張れないって言われてますから、
センター
にトラウトがいて、でライトに ライトとレフトに、あの、去年活躍したルーキー2人を入れていくっていう感じになるので、うん、外野の布陣も変わりますし、あとショートに、あの、フレッチャーが、ショートに戻ったりっていう、うん、多少の配置転換はあるんですけど、うん、高さん言うように、故障者が出なければ、この打線は、西地区の中だったらナンバーワンでしょうね。
ブルペンですよね、やっぱ。
ブルペンも、あの、アーチ・ブラッドリーっていうピッチャーだったり、ループ、あとテペラっていう、非常にいいブルペンを補強できました。
あ、そうなんです
か。で、イグレシアスも残ってくれて4年契約なんで、うん、7、8、9、ここは結構盤石かなっていう。
あ、じゃあ今年は、あの、7、8あたりで逆転されるみたいな。
パターンは多分ないと思いますね。
あ、そうですか。じゃあいいんじゃないですか。
だから結構、だから90勝のラインには、エンジェルス行くぞっていうふうに、今アメリカでは言われてますね。
うん、アリーはこんな感じ。そして昨年ワールドシリーズを制したブレーブスがいるナリーグ、秋田。
まあナリーグもじゃあウエストから行きましょうか、はい、ここはやっぱりドジャース、ドジャースかなっていう感じですね。
あ、そっか、ジャイアンツはポージーいなくなっちゃったんだ。
ポージー引退しましたし、でガウスマンも抜けちゃいましたので、うん、まあドジャースが今年も強そうですが、まあドジャースもケンリー・ジャンセンっていうクローザーが抜けたんですけど、でもその分の代わりのピッチャーも当然いますし。
あ、ジャンセンいなくなっちゃったんですか。
あの、アトランタに行きました。FA で。
アトランタ行ったんですか。
はい。
で、あれでしょ、アトランタの。
フリーマンが。
ドジャースでしょ、
来たんですよ。フリーマンなんて、うん、もうチッパー・ジョーンズと同じなんですから、うん、ずっとアトランタでもう添い遂げるのが、うん、って思ってたんですけどね。うん、ダメでしたね。
なんで持って出ちゃうんだろう。やっぱお金なのかな、ね、
ここフリーマンの場合は、やっぱりお金が折り合いつかなかったのかなっていう感じですね。
でもね、オーナーサイドもこの何年コロナで観客入らなかったから、苦しいです。だから今回この揉めたんですもんね、いろいろ。
そうですね。いろいろ揉めて。で、フリーマンとも契約できないんだなと思ったら、トレードでオークランドからオルソンという一塁手を取って、うんうん、このオルソントレードで取って、まだ FA でもないのに、いきなり100億円を超えるような大型契約をしたんですよ、アトランタは。だからこれは結構アトランタのファンにとっては辛いでしょうね。そんだけのお金があるんだったらフリーマンになんとかならんかねっていう。でも、オルソンはオルソンで、アトランタの地元生まれなんですよ。
あ、地元っ子なんだ。
そう、アトランタで生まれ育って、はい、小さな頃から、あの、フルトンカウンティ、はい、あの、オリンピックの会場だった、はい、あそこに通って、はい、で、マダックスとかグラビンとか、
を見
て、
そう
そう、一番いい時を。
90年代の。
そう、それを見て育ったっていう、そういうバックボーンも、もう、アトランタのファンは知ってるんで、うん、まあ、フリーマンいなくなってもオルソンだったら、まあ、しょうがないか、みたいな感じでしょうね。
いや、そうですか。ドジャース。
西は。ドジャースですね。まあ、それで、まあ、ダルビッシュのパドレスが、やってくれれば、面白いデビジョンになりそうですね。う
ん、でも、タティス・ジュニア骨折したんでしょ？
バイクですよ。
絶対ペナルティーですよね。
ペナルティーですよ。
バイクでやったらしいのよ。他の、なんかね、ことやって、怪我すると、罰金なんですよね。
罰金です。
だよく、バスケットやっちゃいけないとか、なんかそういうのあるんですよね。
契約書に書かれちゃうんですよ。うん、でもやっぱドミニカだと道路の状態とかも良くないんですよ。それで乗るバイクが超高性能のバイクを乗るんで、地面とバイクの性能が合ってないんですよ。
多分マンゴーかなんか踏んじゃったんじゃないですか。
そのぐらいな感じなんですよ。で、つるんですよ、もう。
絶対マンゴーかなんか踏んじゃったんですね。バーンってスピンしちゃったんだよ。うん、タティスもダメだな。うん、なるほど。じゃあ、中地区は？
中地区はやっぱりブリュワーズ、うん、ここも鉄板ですね。ブリュワーズは強いんですよ。先発がね、ウッドルフを筆頭に、うん、あの、バーンズ、サイヤング取った、ピッチャー、これ、トップ3の先発陣が強固。うん、これはこのまんまですし、うん、ブルペンにはあの、ヘイダーがいますから。
うん、あの人打てない。
無理ですよね。
あんな、もう、左手サイドで、球速いし、曲がり大きいし、あれは打てないですよね。
無理ですね。
彼はどうやって打つんだろう。
打てないですね。でもそのヘイダーが、もう出るんじゃないのかって噂があったんですけど、うん、まあ、とりあえず今季チームに残ってますので、うん、そう考えるともブリュワーズのこれ一人旅になっちゃうのかなっていう。
ナリーグもアリーグも中地区は一人旅だったん
ですね。そうですね。でもここにレッツ、うん、カブス、パイレーツなので、うん、日本人野手が集中的にいるディビジョンですから。
あ、そっか、秋山くん、聖夜、筒香くんと、
はい、そういった意味で日本的にはこのナショナルリーグのセントラルディビジョン中地区は注目ですよね、
うん、どうなんですか、アメリカで聖夜鈴木は
すごいですね。やっぱりポスティングの前から、うん、もう和製トラウトとしてもう非常に有名でしたから、うん、もう和製トラウトだ和製トラウトだって言われていて、うん、で契約決まった時にはシカゴカブス関連のホームページとか地元の新聞にも広島時代のスタッツが全部ダーって出て、うん、でこういう選手なんだよ、で国際大会ではこれだけのパフォーマンスがあってみたいなことをずっと紹介されていましたので、うん、まあ、その評判通りの契約になりましたね、うん、5年で100億ですから、うん、野手最高ですよね、うん、だからイメージだとアメリカの方のイメージだとこの金額がもらえるってことはイチローさんと秀樹、うん、これをなんかミックスしたような感じでこの金額が出てきたのかなっていう、うんうん、鈴木誠也は首位打者ですし、うん、で長距離砲でもあるので、うん、でこの金額だったと思いますね。
そしてやっぱ守りもいいですからね、聖夜は。
いいですね。
硬いし。
まあ本当にトラウトタイプはタイプですよね。うん、
どのぐらい
?1 年目からこくかもしれませんけど、うん、もう30-30、うん、これをやってもらわないと、うん、和製トラウトの長さ足りますから、27番つけちゃいましたからね。
ですよね。
本人、I love you トラウトっていう、かっこいい文法だなと思いましたけど。
ちょっと楽しみですよね。で、筒香君もだから DH があるから、
そうなんですよ、
守らなくても良くなって、
もう筒香ももしかするともう不動の4番でずっと今年いけそうですね。
かなりオープン戦でも
調子いいですね。
打ってますしね。
打ってます。
で、なんだろう、急にグッと良くなりましたよね。
もう覚醒しましたね、うん、もう自分で多分グッとこうアジャストできたんでしょうね。
うん、うん、いや楽しみ、レッツ、カブス、パイレーツ。
でもここはね、うん、リビルドモードの3チームになっちゃったんで、うん、もう選手たちは自分の成績を追い求めて、うん、わがままにプレーしていいと思います。レッツ、カブス、パイレーツっていうのは。
うん、
もう一瞬、今日勝てばどうこうっていう感じで、今シーズン戦力的にもちょっときついので、うん、みんな主力選手を出しちゃった後なんで、うん、だから日本人選手は自分のため、もう半分ぐらいの気持ちでプレーしてもいいのかなっていうシーズンですね。うん、
で、東が。
これブレーブスとフィリーズとメッツ、この三つどもえは、これはおそらく6地区の中で最大の激戦地区になりそうなのがこの東ですね。
あ、そうですか。
ここはちょっと、もうこの上位3チームはみんな鼻息荒い感じですね。
まあ、
メッツはね、
シャーザー入りましたもんね。
シャーザーがだいたい年俸50億円の3年契約で、平均年俸史上最高額、うん、でメッツと3年契約、
すっげえな。それでずっと労使交渉でずっと毎日出てて、俺シャーザー練習してんのかと思って。
本当にそうですね。
でもその中でこの3つでどうだかを全く、
まあメッツはやっぱりデグロームが投げたと思ったら次の日シャーザーが投げてくるっていう、このインパクトは強烈ですね、
うん、
でもブレーブスもジャンセンが入ったり、うん、フリーマン抜けちゃいましたけどオルソン取れたり、うん、でフィリーズはハーパー MVP のハーパー中心で、うん、カステヤノスっていう、うん、ダルビッシュ投手も一目置く好打者、
うん、
これを FA で取れたりっていうことで、うん、フィリーズも虎視眈々とこう狙ってる状態なんで、この三つどもえは面白い。まあ、ポストシーズンの枠広がったので、もしかすると、フィリーズとメッツは両方とも3位になっても、ポストシーズンいけるかも、みたいな、勝率に多分なってくると思いますね。
それでまたそこで戦わなきゃいけないわけですね。
そうそうそう。
ワイルドカードの。
そうなんですよ。
ワイルドカードのワイルドカード、ね、
そういうことです。
いやー、面白い。もう、もう、まあ、9月まで長いですけどね、うん。大変な長い戦いになりますね、これ。
長いですね。まあ枠がポストシーズン広がったんで、うん、イメージ通り、おそらく消化試合っていうものが、まあ、減るのは確実なので、うん、だから長く濃いシーズンにはなってくれると思いますね。
うん、いや、楽しい。行きたい。もう今年は行くよ、俺。もう、スケジュール見始めた。
今年エンジェルス目線で言うと、インターリーグが名の東なんですよ。
うん、
だから、メッツ戦ハマると、大谷とシャーザー。 大谷デグロム、この可能性があるんですよ今年。
いやー見て
ー、でデグロームはね対戦もないんで、うん、オールスターの時去年
戦う
ね、ね、
だデグロームだと思ったら、ね、デグロームは怪我で回避だったなっちゃったんで、だ
これ今年レギュラーシーズンあるかもしれないですね。
いやー見てー、そしたらデグロームとまた会いてー俺デグロームと写真撮ったことあるんですよ、
まだロンゲの頃です、
はい、
あいいですね。
デビットライトがいて、
うおーミスターメッツ
かっこいいですよね、デビットライト。その時にドジャースと試合だったんですけど、ジャスティンがいた。
お
ジャスティン、その前メッツでしょ。
そうです、でメッツです。
で俺も合わせてくれっつって来て、その時から俺ターナーと友達になった。
へ
え。この時にシンダーガードが先発だったんですよ。
ああじゃあ
マイケンと投げ合ってたんです。
ああ、間もない頃ですね、デビュー。
すぐ、なんかホームランバーンって打って。
うん。でもやっぱりシンダーガードとライトも僕も取材もちろんしたことありますけど、はい、やっぱ大きいですね。タカさんと並んでのそのサイズ感が。ジャスティンなんかタカさんよりちっちゃい感じじゃないですか。
ちっちゃい、
ね。シンダーガードとかやっぱ大きいですね、そう見ても。
でっかいですよ、うん、もう。だからあんな球投げれるのかな。すごいもんね。100?2マイルとか。
そうですね。先発で行きますね。
すっごい球投げてますよね、
うん。投げてますね。あの、鉄の球みたいなね。ドッサン、ドッサンっていうボールを死んだ後投げますね。
あれをどうやって大谷君打つんだろう。すっげえ楽しみ。
でもそしたら、一番いいのはもしかすると、今タカさんの名前が出た選手はみんな LA ドジャースタジアムのオールスターにみんな来る。
うんうん、そうです。今年ドジャースなんですよ。
かもしれないんで、7月の第2火曜日ですよね。
そこも見てました。そこ
ですよ。
ここでドジャースだ。やめろと。みたいな。生きて。本当ね、見たいですよね。こんなワクワクするシーンないですよ。一番。バッター、大谷君で。そして、ね、投げてくる。デグロームの球どうやって打つんだろう。まっすぐしか投げてこないだろうな、デグローム多分。
まあね、最初そうでしょうね。
ね。
うん。
いやー、楽しみ。
石橋貴明のゲートセブン。
さあ、そして今月から新コーナー。お相手はこの方。
はい、 TBS アナウンサーの田村真子です。よろしくお願いいたします。
いいです。もうコロナになった時は心配してました。なんとケチャップが変な匂いになってしまったそうです。
そうなんですよ、はい、2月3日が誕生日だったんですね、はいはい、私でちょうど療養期間でして、はい、まあ誕生日だからちょっとさすがに療養中だけどいいもの食べたいと思ってウーバーでハンバーガーを注文したんです、はい、でそしたらこうポテトにケチャップがついてくるんです、はい、このちっちゃい袋に入ってるケチャップがついてきてでそれをつけて食べたんですよ、はい、そしたらなんかアンモニア臭みたいなすっごい匂いがして、はい、でと思って最初ポテトかなと思って、はいでもなんかよく考えたらケチャップだってなって、うん、でケチャップが賞味期限とか切れてるのかなと思って、うん、家のケチャップを出してみたんですけど、うん、家のケチャップもおかしくて、うん、これは私の嗅覚がやられてるんだってそこで気づきました。
あら大変ですよ。それから何日ぐらいで復帰したんですか。
あでも、ね、他の食べ物は大丈夫だったので
ケチャップだけ
だったのでなんかその後経過観察はせず、うんまあ、そのまま過ぎで、まあ、気づいた頃には普通にケチャップも戻っていたっていう感じなんですけど、うん、
大変なんだねやっぱり、もう俺の友達でも5人いるんですよ、はい、なった人やっぱりいますね味覚障害何にも味がしないとか、はい、あのソースがすごく辛く感じちゃうとか怖っ
どこになんか作用してるのかが分からなくてそのウイルスが、
はいええ
なんか不思議だから怖かったですね今まで経験がないのでそういう
やっぱりお部屋をきれいにしないと
絶対関係ないですよ部屋は汚いですけどそこ関係してきます
なんだかねまこちゃんは顔も可愛いし性格もいいんですけど親父が入ってるんですよ
親父ポイントでしたか
親父が
そっか
そんなまこちゃんが、はい、なんとこの新コーナー。
そうなんですよ。
これは何をやるのまこちゃん。
はい、まあ、もちろん普段はね、さまざまな野球の話題を深掘りしてきているゲートセブンなんですけれども、はい、たまにこう別のスポーツについても盛り上がって話しちゃうことがあったということで、はい、これからは毎月初めに、はい、その月に行われる注目のスポーツイベントをご紹介しまして、はい、その魅力をタカさんに私たちがこう教えていただこうと思っております。
あ、ちょっとゲートセブンのゲートを野球以外にも開くということですね。
おお、うまい
たまにさ、たまに俺はちょっとバカにしてるから。
違います。
意外とね、おじさん人気あったんだよ。今もおじいちゃんだけど。
知ってますよ。見てました、子供の頃から。
たまにね、たまに俺をね、この小バカにするときは。
あ、なるほど、と思って。
門戸を開くというやつですね。
はい。
ゲートセブン
で、
とにかく野球も何も全然あんまり詳しくないんでしょ。
そうなんですよ。あの野球が詳しくないっていうのは年末にお邪魔した時に分かってもらったと思うんですけれども、はいはい、他のスポーツも、いやでもワールドカップはサッカーとかバレーボールもこう見て応援はしますし、はいはい、ラグビーもすごく盛り上がって応援したりとか、うん、楽しむんですけど、そういうイベントは、うん、でもあのそこまで詳しくルールを知ってないことが多くて、う
ん、日本のサッカーワールドカップ決まったの知ってます？
それはなんか決めてたんだみたいなのをした
決めてた
後々ですね、ちょっと1週間ぐらい忙しくてなんかニュース見てなかったんですよ。で、なんか後々なんか決まったんだ、なんかそういう あったんだ試合がと思って、
地上波でやんなかったから今回。
そういうことなんですね、はい、それでだ
それでだ、
ね、そうなんですよ。あんなりだから
11月にやるんです今年は。
あ、そうなんですね、
カタールなんで、
お
暑い国なんで、ちょっと季節をいつもなら6月7月ぐらいにやるんですけど、
そうなんですね、
それを11月に、
お
秋口、まあ、もうほぼ冬始まるぐらい。
そうですね、楽しみです
注目の日本代表のサッカーの選手は
久保建英選手。
おでも久保君はどうかな、レギュラー、メンバーには入ると思うけどレギュラーどうかな。右は伊東純也がいるからね、今
そういう感じなんですね。
まだ
ね
レギュラー獲得まで行ってないんですよ。
ちょっとうわ聞きたい聞きたいけど、いろいろサッカーについても、
サッカーについても聞きたいけど4月の今月のイベントたくさんあるんですけども、
はい、ちょっとそれをまずご紹介します、はい、今月4月はですね、4月7日からゴルフのマスターズ、はい、そしてボクシングもあるんですね、はい、ミドル級王座統一戦、はい、村田 VS ゴロフスキン。
ゴロフキンですよ
なんかごめんなさい、
ゲンナジーゴロフキンですよ。
なんかあれですよね、洗剤みたいな感じで言っちゃいました。すいません、ごめんなさい。
ちゃんとやってまっこちゃん、ゴロフキンよ、
ゴロフキン、ごめんなさい、すいません、はい、それが4月9日です、で4月1日にですね、これサッカーワールドカップの組み合わせ抽選会というのが
もうだから終わってんですよ。
そうなんですよ。
これ僕ら撮ってる時はまだ決まってないんですけど、4月1日なんで日本はポット3に入るのかな。だからポット1とポット2の強豪国、どこが入ってんだろう、この時点で分かんないのが悔しいですね。
どうなったんでしょうか、さあそしてですね、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝が7日にあります。
ウエハね。
ウエハ。あ、FIFA だけじゃないんですね。
FIFA だけじゃないです。ウエハはヨーロッパのサッカーの協会です。
言われてみれば聞いたことが
ある。なんとかなんとかフットボールアソシエーションですよね。
はいはい。ウエファ。
ウエファ。
ああ。
FIFA。
FIFA。
オリンピックとか IOC、
はい、
インターナショナルオリンピック C は何だ
C IOC
インターナショナルオリンピック、
え C 何、確かにJOC IOC オリンピック委員会、委員会って C で何なんですよね。クラブ？
クラブ？クラブじゃないでしょ。何なんだ。
コミッティ
聞いたことない。コミッティ
コミッティ
か、あ、ティか。
まこちゃんさ、英語とかできない？
あんまできない。いや、コミッティってあんま使わないですよね。
帰国子女とかそういうんじゃないの？
違います。もう、純ジャパ。純ジャパとかもう、ドメスティックな環境で生きてきました。
面白いです。そして、
はい、そしてですね、マラソンもございます。ボストンマラソンが18日に。
ああ、ボストンでマラソン、そっか。かつてはね、瀬古さんが勝ったり。
ああ、そうなんですね。
何年か前は、テロがあって、何人かの方が亡くなっちゃって、そして、ボストンレッドソックスという野球のチームが、ボストンストロングって、ボストンは強いんだっていうことを合言葉に、みんなこの苦境をみんなの力で、頑張ろうって、行こうって言って、その年、優勝したんですよ、ボストンは。確か。レッドソックスは。ビッグパピーがワールドシリーズで、毎回毎回出れるわけじゃないんだろう、ワールドシリーズには。みんなで力を合わせて、いつもの俺たちの野球をしようってベンチ前でギュッつって、こうグッとくるものがありますよね。
いろいろ、まあ、見てきたんですけれども、今回タカさんから教えていただけるのは、
マスターズです。
マスターズ。
だって TBS ですからね。
そうです。
そして今年は、松山くんの連覇がかかるという。
そうですね。
連覇をしたのはジャック・ニクラウス、ニック・ファルド、タイガー・ウッズしかいないんです。
そんな
4人目の快挙に今年挑めるのは松山くんだけなんです。
ちょっとこれは今年も期待ですね、かなり。
ただね、ちょっと直前の試合で首か肩かなんか痛めて棄権したんですよ、1試合。その状態がどこなのかなってのはちょっと心配なんですけど、
万全のコンディションでね、臨めるのかは
もらいたいんですが、
心配ですけれども、
でもまあ今年はとにかく、1月ソニーオープンでも勝ちましたし、好調は好調だと思いますよ。去年の ZOZO 勝って、はい、まあ、去年の9月の大会からもう今シーズンなんですよ。だから、今松山君は今シーズン2勝してるってことですね。ZOZO とソニーオープンと。
おー、いい成績で来てはいるんですね、はい、じゃあ今まで、はい、
とにかくまあそうですね、僕の中で生きてる間にマスターズに日本チームが勝つなんていうことを僕は見れると思ってなかったんで、去年本当に最後のパット入れた瞬間、中島さんじゃないですけど涙出ましたね、はい、この大事そうに最後のパット、はい、あれボギーパットだったね最後ね、パーじゃなかったね、ボギーパットパッて入れた瞬間にそのボールを大事そうに右のポケットに入れた瞬間に、ああ松山くんの今まで多分小学校何年生から思い描いていたマスターズの優勝っていう、そのあのボールをポケットに入れた瞬間、なんか夢って叶うんだって顔してましたよね。ちょっと来ましたよね。
でも私もゴルフそんなに詳しいわけではないんですけど、はい、あのラビットのオンエア前にずっとこう控室みたいなところで見ていたので、その様子を、
あの時もラビットやってましたよね。
そうなんですよ。でラビットが、あの8時からなんですけど、そのマスターズの中継があったので、それが終わり次第、
ちょっと押したわけですね、業界用語で言う。
押してって。そうなんですよ。
20分か30分押しましたよね。
そうでした。でもそんな私が見てても感動する、やっぱり最後だったので、ここまでしか言えないですけど。
グリーンジャケット、いや日本人が来たわけですよ、初めて。
すごいことなんですよね。
はい。いや優勝者はオーガスタのメンバーになれるんで、ロッカーも与えられるわけですよ。だからクラブハウスに秀樹松山っていうロッカーがあって、そこに多分グリーンジャケットは入れてあると思います。あれ今年から多分あの中に入れなきゃいけないらしい。
でなんかこう最後こうジャケットをかけてもらってるシーンがあったじゃないですか、
はい、前年チャンピオンからかけてもらうんです、はい、必ず。
でもあれはちゃんと一人一着はもらえて、じゃ
1年間はなんかとりあえず日本に持ってきてたらしいですよ。中島さん一回着させてくれって言ってましたもんね。一度着させてくれ秀樹っつって。い
やでもそうか、置いとかなきゃいけないんですね、2年目からは。
で必ずクラブハウスの中でメンバーはそれをなんか着るっていう。 生きて
やっぱりそう
生きた
思うんですか。ゴルフをやってたりとか好きな話すると、
だって四大トーナメントで、はい、マスターズだけが同じところでずっとやってるわけですよ。オーガスタナショナルっていう。
それは知らなかったです。
全米オープン、PGA チャンピオンシップ、はい、いわゆる全米プロっていうやつ、はい、それとジオープンっていうイギリスの、イギリスのオープン、はい、イギリスオープンなんですよ。ジオープン、
え、ジオープン、
ジオープン、もうオープンはここからだよ。
あ、そういう、そういうことなんです。
だからないんですよ。普通は日本オープン、
確かに
韓国オープンとか、USA 全米オープンなんですけど、US オープンですよ。 The Open なんです。
うわー、 The Open、
はい、もう100何回。今年はちなみに The Open はセントアンドリュースです。ゴルフの聖地、こっから始まったという。イギリスですか？スコットランドです。
あ、スコットランド、へー、はい、でも同じところじゃないんですね。それだけ歴史があっても。
毎年 The Open も全米オープンも全米プロも毎年こうじゅんぐりじゅんぐり場所は回るんですね。で、何年ぶりだろう、多分 7,8 年ぶりにセントアンドリュース帰ってくるんじゃないかな。僕ちなみにセントアンドリュースはやったことあります。
え、そんな普通の人でも
できますよ。
いけるんですか？
はい、マスターズはメンバー誰か多分一人いないと入れないです。え、入ることすらも。
でもマスターズとかも、
はい、
じゃあすごくお金を払って会員権とかを買えば入れるってことなんですか？は
い、でも、メンバーになるためにウェイティングリストに名前を入れとかなきゃいけない。入りたいから入れる場所ないんで、噂によると300人ぐらいいてメンバーが、はい、誰かが亡くならない限り欠員でないと入れないらしいんですけど、そのウェイティングリストに全米とか世界中から多分リストをみんな名前書いてると思うんですけど、次入れるのが3代先って
あ
る
わけです。3代先、あ、もうじゃあ代々それをウェイティングリストも継承していかないと、
はい、
無理じゃないですか、はい、
全然。だから、だから松山くんが優勝したということは、はい、ひょっとしたら松山くんとならやれるわけですから、 あるんですよ。
あ、タカさん
生きた。俺だって昔松山くん成田でプロになってすぐぐらいに、成田で会った時、タカさん写真撮ってって言われたんですから。
ああ。
それをたまにマコちゃんは、あ、うまい、
ちょっと待ってください。
細かいその時あるけど、俺松山英樹君に写真撮ってくださいって言われたこともあるおじさんなんだよ。
いやいや、それはもうそうですよね。
うまい、
松山松山選手が撮りたくなるって気持ちも分かります、はい、もちろん。
とにかくその松山くんが連覇がかかる、
ね、
マスターズ
で。マスターズってやっぱ特別っていうのはよく聞きますけれども、
ね、マスターズとマスターってどういう意味だか分かります？
もう全てをマスターしているみたいな。
おう、
ゴルフ、
おう、
もうゴルフというゴルフの全てをマスターしているとかいう、マスター
日本語で言うと訳すと
完璧にものにしている。
ちょっと惜しいですけどね。
もうそんな感じですね。
ちょっと惜しいですけど、
はい、
日本語的な訳だと、
はい、
名人。
ああ、はい、なるほど。名人たち、
名人たちが世界中から集まって自分の技をここで見せるという。
じゃあもう四大大会って言われてますけど、その中でも、
中でも僕は一番好きですね、マスターズが。綺麗なグリーンと、そして、お花がね綺麗に咲いて、鳥の声とね。もうだって片山慎吾くんは初めてマスターズに行った時に、はい、門が開いて、
はい、
車でクラブハウスに向かっていく時に TBS のオープニングのシーンってそれなんですよ。あの歌が流れてきて、
はいはいはいはい
はい、うん、おーがす、へーねーへーねーへーねーへーねーへーっていうような、ちょっとカントリー調の、
ね、
それがゲートが開いて、ゲートセブンじゃないです、ゲートが開いて車がバーって行ってクラブハウスのいわゆる車寄せのところがオープニングで一番最初に出てくるんですけど、はい、それと全く同じ絵が見えた瞬間に泣いちゃったらしいです。 片山晋呉君で初めて初日に一番ティーに立った時に晋呉片山 from Japan っていうね、はい、選手紹介された時に、はい、パーってみんな拍手の中、はい、ティーを刺そうとしたら上がっちゃって刺さんなかったらしいぞ。プロですよ、片山晋呉君ですよ、刺さんなかったらしいぞ。こうやって
それだけやっぱもう特別とかじゃないレベルで特別なんですね、はい、きっと。
でドライバーが手が震えちゃってバンって打ったら150ヤードしか飛ばなかったらしいです。
150ヤード飛んでないんですか。
全然ですよ、だって300ヤード以上飛ぶんです。半分も飛んでないです。そのぐらいプロが上がっちゃう舞台、それがマスターズ。あーアーガステ、オーガスタじゃない、アーガス
タ、アーガスタなんです ね。
ぜひ独占 TBS で。
いや、そうです。4月、4月4日、あ、じゃあ4月7日からです。すいません。失礼いたしました。
さっきからずっと7月、7月。
なんでなんでしょうね。夏が待ち遠しいのかもしれません。
頼みます。このコーナー毎月やんだよね、まこちゃん。
そうなんですよ。月1でやらせていただくんですけれども。ええ、大丈夫でしょうか、私月1で来て。
ちょっと不安ですけど面白いからいいです。
ありがとうございます。
いつからまこちゃんマスターズは。
マスターズは4月7日からです、うん、ぜひぜひ皆様ご覧ください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
というわけで新コーナー、はい、教えてタカさん、
はい、
お相手はもうケチャップがちょっと変な匂いがしちゃう田村まこちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しがしがかいけゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。